시티 인포메이션
スマイル人権お届けしていきましょう。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただけるような情報をお伝えいただく番組です。広報三段に挟み込まれました人権三段から記事についてお話をいただきます。今日は人権推進課からまず上田さんにお越しいただいてます。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は外は少し暖かめという、
ね、そうですね、
ことでお話を伺いました、ね、はい。じゃあ早速ですけども、この人権三段今回の3月号の内容お話しいただきたいと思います。テーマは何になったんでしょうか。
はい、毎月こう編集企画するんですけど、なかなか年末年始とコロナが落ち着かない状況の中
で、
やっぱりコロナのことで皆さん本当に、はい、いろんな思いを持たれているだろうなという中で作っています。
はい、
ですので実は2月号から3月号、4月号と、はい、3回にわたってコロナを特集するような形になっています。
はい、
2月は医療関係者とか、
はい、
保育所とかの方のお話をさせてもらいました。
掲載してくださいましたね。
今回3月号は、はい、外国人の方とか、日本に住んでいる外国人の方にこうスポットを当てています。4月号はもうちょっと広い意味でコロナの特集しようと思っているんですけど、
う
ん、
そうですか。
で今回ですね、はい、外国人の方をテーマに持ってきました。コロナでいうと、もう皆さんそれぞれ自分のことで精一杯で、日々生活されていると思います。
はい、
その中で例えば外国人の方とか障害を持った方とか、様々な立場の人が同じようにコロナと戦っておられるので、はい、
そうですね、
はい、3月号はそんな外国人にテーマを、絞って、送らせていただきました。
表紙のお写真も日本でお仕事をされてらっしゃるベトナム人、
はい、これは三田市内の、福祉関係のところでお仕事されているベトナム人の女性2人、
はい、
に表紙に登場してもらいました。コロナで自分のふるさとの国のことも心配しながらなんだけれど、日本で日本人の皆さんと同じようにコロナに、立ち向かって、
はい、
仕事をされている様子、とっても印象付けられましたので、表紙にも、使わせていただいております。
そうなんですね。入所されていらっしゃる方の満面の笑みがね、
はい、
とってもコミュニケーションがうまくいってるんだなっていうのを表してますね。
はい、
はい、じゃあ早速その内容自体にも触れていただけますか。
はい、この3月号を作っているときにちょうど全豪オープンで大坂なおみ選手が優勝したんですよね。はい、ちょうどその時期に記事を作ってたんですが、はい、コロナの時にほぼ同時進行で、アメリカで人種差別のことの大きな出来事がありました。アメリカでもマスクをするしないでいろんな話題が上がっている中で、大坂選手がマスクに外国人の名前を入れて登場するというシーンが、はい、テレビでも映されたのをご存知だと思います。
はい、昨年の、ね、試合の時ですね。
はい、これはBLM 運動といいまして、人種差別をこう世に訴えようということで、大坂なおみ選手は白人の方からいろんな被害を受けた、そして亡くなった黒人の人の名前を、
はい、
マスクに書いて登場するという、そういう行動に取られました。
はい、
でこのことはもちろんアスリートがそういう行動をすることはどうなんだという意見があるのも私もよく承知しているんですけれど、はい、大坂選手のそういうアピールというのは何か訴えるものがあるだろうなと思って、ここに紹介させていただいています。彼女の思いとしてはとにかく、そんなコロナの中で、どこかで差別を受けている人がいるんやことを知ってほしいという思いがあったので、
はい、
彼女のマスクをつけている写真見ていろんなことを感じ取ってもらったらありがたいなと思います。
はい、
それからこれはもう世界的なことで少しだけ紹介させてもらおうと思うんですが、
はい、
国連からメッセージが出ていました。
はい、
今年1年ほど前だったかな、世界中のどこかの〇〇ウイルスというように、
はい、
特定の地名を入れたような表現が出たことがあります。
そうですね、
特にアジア系の人々に対してそういう言い方が一時ありまして、
はい、
でこのベースにあるのがやっぱりアジア系の人々に対する、差別的な見方っていうのが、はい、根本にあっただろうなと、 いうところも知っていただきたいので、少しそれを紹介させていただきました。それからその後話は日本に住んでいる外国人のことになるんです。で、日本人の方でも同じように、例えば非正規雇用の方が仕事をなくなったとか、アルバイトが削られたとかいう話があります、うん、同じように日本で生活しておられる外国人の方もやっぱり同じような悩みで、明日の生活に困っているというような状況もあります、はい、サンダでもそんな相談が多くはなかったそうですけれども、いくらかあったというふうに聞いております。
はい、
サンダでは外国人よろず相談という、相談窓口があるんですけれども。
そうなんですね、
はい、でそこにも仕事がちょっと減ってきたとか、いうような相談を窓口にされた方があったというようなことも聞いているんですね。
はい、ここは国際交流プラザの一角に用意されているというのが、この記事の左側のページに詳しくありますね。
はい、まちづくり共同センターの中に国際交流プラザというところがあるんですけども、はい、そこで毎月日は限定されますが、第2水曜日と第4土曜日、
はい、
午前中に、外国人よろず相談という窓口がありますので、
はい、
もし何か相談したいなと思われる市内の、はい、外国人の方はぜひ、ね、利用できますし、市民の方もそういう窓口があるんだということも、はい、ちょっと知っておいてもらえたら嬉しいなと思います。
そうですね。そしてこのご案内のところには、対応の言語として日本語と中国語と英語で、その他の言語の場合には事前にご相談くださいというふうにありますから、
はい、
それぞれ言葉でも、ね、悩んでらっしゃる方もおありだと思いますから、
そうですね、
こういう場所があるという、
は
い、
そうですね、
キッピモール6階ですよね。
はい、そうです、
ね、第2水曜と第4土曜日、
はい、
午前中10時30分からお昼過ぎの12時30分までということですか。
はい、そうです、
ね、ぜひご利用になられるようにお伝えいただきたいですね。はいはい、そこには今も一部言ってくださいましたが、やっぱり変えられなくってタイミングを失ってるとか、健康とか、そんな不安も訴えてらっしゃるんでしょうね。
そうですね、コロナ、例えば発熱があった時に病院で、はい、お医者さんにどう言って言ったらいいんやろうとか、
はい、
やっぱ言葉の問題でもそんなことで悩まれることもあるでしょうし、言葉に限らずとにかく新しい病気ですので、我々と同じようにね、不安な思いで生活されている方が来られるということですね。
うん、そうですね。たまたま少数のところにいらっしゃるから、余計に情報がご自分で取りにくいというところもありますね。
はい、
母国語で出てこないということで ね、不安は私たち以上かもしれませんね。
はい、
で、左側のページの内容もご紹介ください。
はいはい、毎日テレビ夕方つけると、今日の感染者数というニュースが必ず出てきます。はい、それぐらい私たちはこの感染者数というのを日々こう意識しながら生活しているんですけれど、実は1年ほど前からちょうど外国の船がコロナにかかって日本の港に船舶がね止まってた時期からだと思いますが、こんだけ日本にコロナが入ってきているのは外国から来た人だというようなね、感染者の多くは外国人なんだという、まあいわゆる決めつけの情報がインターネット上で、たくさん出てきました。中にはですね、それを、はい、目に見えるようにグラフで書いたっていうようなところもあったんですけど、実は厚生労働省とか公的な機関は、そういう国籍を別にした数字は出してないんですね。はい、初めからそれはないんですけれど、やはり不安感からだと思います。日本にこんだけコロナが入ってきたのは外国から持ってきてるんやと、外国人が悪いんだというようなものが一時出回ったことがあります。で、これはその立場の人たちにしたら、とってもこう辛い思いをされたと思うんですね。で、それが、不安な気持ちとか自分が落ち着きたいという気持ちからそういうものが流れたときに、ネット上の話を信じることもあったかもしれないんですけれど、市民の皆さんには正しくない情報というのがあって、それが拡散されていくということも、ぜひ知っていただいて、感染者情報とかという、 情報には冷静に対応していただいたらありがたいなと思います、
うん、そういうふうになっていた流れのきっかけとして国籍確認中という言葉があって、その数字が当時は日本人に比べて多かったから、国籍を調べる確認ということは外国の人だというふうに勝手に思って、
そうですね、
ということなんですね、
はい、1年前の2月3月ぐらいですかね、国の方でもたくさんの外国人の方やら、国籍がわからない状態で今確認中という時に、はい、そのまま、ネット上に確かに出たことはあります、
うんうんうん、
でもその国籍確認中も大半が後で、再調査してみると、はい、大半が日本人であって
ほとんどが日本人だった、
そうですよね、国籍確認中だから外国人だというわけではなかったんですけれど、そういうようなこともあったようですね、
うんうん、
はい、
そういう思い込みで、もうベースはやっぱりみんなが不安だからということになるんですね。今回のこの記事、編集後期にいろいろと思いを書いてくださっているので、ここをぜひご紹介ください。
はい、冒頭にも言いましたけれども、コロナっていうのはやっぱり不安な気持ちがいっぱいある、その中で我々生活していると思うんです。ただ正しい情報とかそういうことを意識して知っていく中で自分の生活を見直していただいて、ぜひ落ち着いて生活をみんなでしたいなと思います。でコロナ差別とよく言うんですけれど、これは私たちが普段見聞きしている、例えばブラック差別とか、外国人差別とか、障害者差別とか、そういうものと根っこのところで非常によく似たものがあります、
うん、
もちろんブラック差別とかいうのはもともとないものですから、
はい、
そことはまた違うところもあるんですけれども、
うんうん、
不安なものとかそういうものを自分から遠ざけたいというのは、自分と違うからとか、自分の、足元からは遠ざけたいというような気持ちが、出てくることもあるかもしれないんですが、実はそれが差別につながってしまうということですよね、
うん、
そんな心理状況に普通の人でもなってしまうということを考えていただいたらと思います。で今回コロナ禍ということで、多文化共生社会というものとの、特集を組んでみたんですけども、コロナであってもなかっても、
はい、
外国人の人と共生で一緒に住んでいるというのはもう全く変わらないわけですね。コロナがあったからやはり外国人多いとかいうような、話も出たこともありますけれども、やっぱり冷静に考えてみたら近くに住んでおられる、三田に住んでおられるいろんな外国籍の方も一緒に生活していることに何ら変わりはないわけですね。ですからあらゆる差別を許さず、そして今感染症ですよね、このコロナとしばらくまだまだ続いていくと思う、この共存していく社会ですね、これをやっぱり意識してほしいなと思います。それからもう一つは、今回の話の中でもいくらか出てきたんですが、ネット上に大量の情報があるんですけど、全てが正しいわけではないということです。先ほどの感染者の話にもあったように不正確な情報もあります。それから、中にはこれはコロナに限りませんけれども、特定の個人を攻撃したり誹謗中傷したりというようなこともネット上で見聞きすることもあります、それが本当に正しいのかどうかということを行動知って、言っていただきたい。で情報を正しく知って行動する、そのことが差別を見抜き差別をしない生き方につながるんだろうというふうなことを思いますね。正しい情報っていうのはなかなか手に入れにくいとは思いますが、ぜひ、コロナの日々揺れる情報の中で落ち着いて正しい情報を探していただきたい、というふうに思っております。
はい、どうもありがとうございました。ここまでは人権三田、テーマが多文化、コロナ禍の中での多文化共生社会を考える、この記事を作成してくださいました上田さんにお話を伺ってまいりました。どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
さてそれでは上田さんから先ほどご紹介いただきました外国人よろず相談、もう一度ご案内しておきましょう。キッピンモール6階にあります、まちづくり共同センター国際交流プラザというところで、毎月第2水曜日と第4土曜日午前中です、10時30分から12時30分まで、対応してくださる言葉は日本語、中国語、 英語で、その他の言語は事前にご相談いただいたら対応できるかもしれません。お問い合わせの電話番号です。559-5164、559-5164、こちらの方にお問い合わせください。さて、それではスタジオに代わって人権推進課から竹内さんお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では後半、人権サンダの、4枚目になります。こちらの記事、はい、人権作文のご案内お願いいたします。
は
い、
こちらなんですけども、12月4日5日に開催予定でした人権と共生社会を考える市民の集いで、はい、講演の方でお読みいただく予定だった作品です。
そうなんですね。で、
はい、この高校生は中学校の時から人種差別の問題についていろいろ勉強をしていて、はい、で11月18日に在日コリアン3世の方お二人とニューカマーの方お一人の計3名の方々の講演を聞かれたそうです。はいはい、でその講演を聞いて中学校の時から学んできた知識と一緒に今の現状を聞いていて、でその講演の後で、自宅の方でインターネットで検索した時に、はい、その学んできた状態と今の現状が全く変わってないということに憤りを感じたと。でそれを今回人権作文ということで書いてくれてます。はい、
どういうことに気づかれたのか中にも出てきますよね。
そうですね。はい、上位3位にその在日が日本の治安を乱すと、でなんでそんな検索サイトが上位に上がるのか、でその状況が改善されてない、でなんでこんなに差別はあかんって分かってるのに改善されないのかと、で詳しい情報はネットだけでは当てにならないんだと、やっぱり自分なりに調べて正しい知識を得るっていうことが大事だっていうことに、気がついたということですね。
やっぱりこう関心が低いっていうのが誤解を生むし良くないんでしょうね。
そうですね。そのことにこの子はもう高校1年生ですでに気がついていて、でまた今言われてる SDGs のことについても触れてくれてて、それが日本の意識の低さなんだな。日本はその SDGs の17のゴールの中の10個に挙げられてる目標にすら関心が低い、結局関心が低いから人種差別はなくならないんだっていうことをこの作文等を通じて語られてますね。はい、
でご自身も今までも勉強中学からされてたけども、今回のその方の講演を聞いて見ているつもりでしたっていうこの気づきがすごいですね。
そうですね、本当に、なんか人々の関心の低さに関わることだと、目に見えにくい差別に対して日本としてもう自分も日本の一員だからもっともっと意欲的にやっていかなきゃいけないというふうに語っていて、もう我々大人も負けてはいられへんなっていうふうに感じました ね。
ご本人も上辺だけでものを見ていたかも分かりませんっていう、ということが分かりましただかもしれませんじゃなくて、ということが分かったという、自分から行動を起こして解決に取り組むことだと。
私のように見ているようで見ていない人にも正しい向き合い方が共有できるようになることが、もう関心を持ち続けることこそが私たちにできることの第一歩だって書いてて、これがもうすごく印象的でした。
そうですね。
はい、
やっぱり自分のこととして実感するっていう時には、身近な人が例えばヨーロッパに行きました、そして旅行先に行きました、そこで例えば日本人だからということだけで、ここは行けませんとか、これは使えませんとか言われたってことをイメージするだけで、
そうですね、
随分違うと思いますので、ね、
本 当そうだと思います、
うん、そういうことに気づかれて、タイトルもすごいですね、はい、見ようとしない人、
はい、
見せてくれるネット、まあ、見せてくれるっていうのはちょっと皮肉も込めてかもしれませんけども、そうですね、このように高校1年生が気づいてらっしゃる北直樹さんの、うん、
はい、
作品です、人権作文、これぜひあの皆さん、あの人権三段に挟み込んでいますので、こちらね、ぜひあの見ていただきたいなと思います。ありがとうございました。その他のお知らせもぜひお願いします、はい、
要約筆記と手話通訳の申し込みはすでに締め切られてるんですけども、はい、柏三田市人と人との共生条例の策定に向けて今行ってまして、
はい、
第7回講話会が3月19日金曜日10時半から開催予定です、
はい、
もしあの傍聴されたいという方については人権推進課までご一報ください。
はい、わかりました。その他はいかがでしょうか、
はいはい、あの人権に関する総合相談を受け付けております、はい、電話番号が 079-559-5062、 ファックス番号が 079-559-5063、 受付期間が月から金までの9時から17時までです。祝日とか年末年期は除きますのでご注意ください。窓口も相談受付かなので電話か窓口にお越しください、はい、で次に専門相談員による性的マイノリティ特設相談電話になります。これはあの予約制になってまして、うん、
はい、
で生きづらい方で、当事者の方のと直接相談をされたいという方については、うん、電話をしていただいたら日程を調整させていただいて、はい、後日電話で相談を受け付けさせていただくようなそんな形になります、はい、電話番号を申し上げます。 079-559-5062、 ファックス番号が 079-559-5063 です。月から金までの9時から17時まで、こちらも祝日年末年始を除きます。で専門相談員との相談日は予約後に調整をさせていただきます。はい、次に人権擁護委員による定例人権相談のご案内です。事前に予約をしていただければお時間等を調整させていただきますのでお願いします。あの相談日は3月25日木曜日1時から4時までです。はい、電話番号が 079-559-5148、 ファックス番号が 079-562-1294、直接あの飛び込みでも行けるのですが、
はい、
あのお待たせする危険もありますので、うん、はい、あの事前に予約をいただければと思っています。
はい、この人権擁護委員というご専門の方への相談は月に一度ぐらいの頻度ですか。
そう
ですね、はい、わかりました。今月は3月25日の木曜日1時から夕方の4時までということです。ぜひこちらの方もご利用ください。後半は人権推進課から竹内さんお越しくださってお話をいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間はスマイル人権をお送りしてまいりました。誰もが持っている人権を身近なものとして皆さんに感じていただける情報など分かりやすくお伝えしてまいります。次は4月8日の木曜日午後3時10分からお送りします。次回もぜひお聞きください。